紙のりっぽ .org 付録 8D 清めの律法、なぜ神殿なしでは守ることができないのか。トーラーには儀礼的な清さと汚れに関する詳細な律法があります。これらの戒めが廃止されたことは一度もありません。イエスもそれらを取り消されませんでした。ところが神はイスラエルの不忠実さへの応答として神殿、祭壇、祭司職、そしてご自身の表された住まいを民の中から取り除かれました。取り除かれる結果、清めに関する解釈は清めることができません。イエスもそれらを取り消されませんでした。ところが神はイスラエルの不忠実さへの応答として神殿、祭壇、祭司職、そしてご自身の表された住まいを民の中から取り除かれました。
私たちは弱い被造物に過ぎませんが、神は選ばれた民への愛のゆえに何世紀にもわたりイスラエルのうちにご自身の臨在を確立されました。出エジプト記15-17、歴代史第2:6-2、列王記第1:8-12-13。しかし西暦70年以降、その聖さが表され、そこで人々がそれに触れていた神殿はもはや存在しません。
律法が命じていたこと。律法は清いタホール状態と呼ばれたため状態という現実の法的区分を定めました。人は普通で避けがたい日常の事実によって呼ばれた状態になり得ました。例えば出産、レビ記12:2-5、月経やその他の体液の漏出、レビ記15:19-30、死体への接触、民数記19:11-13です。これらは罪の行為ではありません。在籍を伴いません。ただただでも聖なるものに近づかない状態とするのではなく、ただ主らなければそのためは汚れた状態になり得るにもかかわらず、そして律法はこれらの状態のそれぞれに対し清めの手続きも命じました。夕方まで待つだけで良い場合もあれば、洗いが必要な場合もあります。さらにいくつかの事例では祭司の関与と生贄が必要でした。重要なのはイスラエルが汚れた気がしたかどうかではありません。重要なのは神がご自身の聖さの周りに現実の教会を法として定められたという点です。
そもそもなぜこれらの律法が存在したのか。
正常の体系が存在したのは、神が定められた聖なる空間においてイスラエルの中に住まわれたからです。トーラー自身が理由を示しています。イスラエルは汚れから守られねばならず、それは神の住まいが汚されないため、また汚れた状態で聖なる臨在に近づいて死ぬことがないためでした。レビ記15:31、民数記19:13。つまり汚れの律法は生活習慣でも健康アドバイスでもありません。それらは聖女の律法です。狙いは常に同じで、神の住まいを守り、そこへの近づき方を規制することでした。神殿は単なる場所ではなく管轄であった。聖書は宗教活動が行われる便利な建物に過ぎなかったのではありません。それは多くの清めの律法が強烈に疲れる空間があり、守るべき聖なる器具があり、保つべき聖なる奉仕があったからです。神殿は一般のものと聖なるものの間に法的境界を作り、律法はその境界が保たれることを要求しました。神がイスラエルの不忠実さへの応答としてご自身の住まいを取り除かれたとき、神はご自身の律法を廃したのではありません。多くの清めの律法が執行されうる管轄を取り除かれたのです。住まいがなければ、規制すべき正当な接近はなく、汚されないよう守るべき聖なる空間もありません。
主要な律法と封じ込めの手順。
レビ記15章には、家庭レベルの詳細が多く含まれています。汚れた寝具、汚れた座る場所、洗い、そして夕方まで汚れるなどです。これらの詳細は 永続的な生活様式を築くための独立した戒めではありませんでした。そうなるものは宝好きな会食であり、従上者の乗り方は聖なるものは叩く汚れに達して汚染しないようにするためだけの封じ込め手順でした。だからこそこれらの手順は今日単独の信心として意味を持ちません。守るべき聖女がないまま再現するのは服従ではなく象徴的模倣です。神はご自身の体型の代用品を決して許可されませんでした。神ご自身が取り除かれた時、まだ聖なる住まいが立っているかのように装うことに神への栄誉はありません。
通常の月経。
通常の月経はトーラーの汚れの中でも独特です。予測可能で避けられず、時間の経過だけで解消されるからです。女性は7日間汚れ、彼女が横になったり座ったりしたものは汚れとなり、触れたものは夕方まで汚れます。レビ記15:19-23。その期間に男性が彼女と同じ床に伏すなら、その男性も7日間汚れます。レビ記15:24。
この時間で解消される通常の汚れは、祭司も生贄も祭壇も必要としませんでした。その法的目的は聖なる空間への接近を制限することでした。このためこれらの律法は日常生活を妨げたり、エルサレムへの継続的近接を要求したりはしませんでした。清い汚れたという区分が重要であったのは、神の住まいが存在し、そこへの接近が神の律法によって統治されていたからです。住まいが取り除かれた今、これら家庭の清め規定は正当な適用を持たなくなり、従って今日守ることはできません。重要な確認、月経中の女性との性的関係を禁じる命令は、これとは別の律法です。これは清めの手続きではなく、その意味や執行は神殿に依存しません。レビ記18:19、レビ記20:18。この性的禁令は非常に重大であり、興味をもたらす別個の命令です。この性的禁令は別個の変更を語るべき。
異常な出血。通常の月経周期の外にある出血は別に分類され、官僚には神殿に依存する手続きが必要でした。女性は出血の間ずっと汚れ、出血が止んだ後、日数を数え、その後、聖所の入り口で祭司に供え物を携えていかなければなりませんでした。レビ記15:25-30。これは時間だけの区分ではありません。祭司と供え物の区分です。したがって、今日守ることはできません。神がそれを完了するために必要な体型を取り除かれたからです。
死体による汚れ。
死者に触れることは、聖所を直接脅かす重大な汚れを生みました。トーラーはここを極めて厳粛に語ります。住まいを汚した、汚れたものは、絶たれるべきであり、神の聖なる聖者に対する直接の安全として扱われました。民数記19:13、民数記19:20。定められた清めの方法は、神が任命された手段と、機能する聖所の枠組みに依存していました。神殿の管轄がなければ、この区分は戒めに従って正当に解決されません。
神がご自身の住まいを取り除かれたとき、何が変わったのか。
神は神殿、祭壇、レビ系祭司職を裁きとして取り除かれました。それゆえ、清めに関する戒めは今日実践できません。律法が終わったからではなく、神がそれらに法的効力を与えていた管轄を取り除かれたからです。律法は今も立っています。神殿は立っていません。
なぜ象徴的な清めは不服従なのか。ある者たちは、神の体系を私的儀式、霊的な洗い、あるいは家庭内の作り物の再現で置き換えようとします。しかし、神は代用品を許可されませんでした。イスラエルは
清めの新しい版を自由に即興で作り出してよいわけではありませんでした。服従とは、神が選ばれた場所で、神が任命された僕たちを通して、神が命じられた通りに正確に行うことでした。神が服従の道具を取り除かれるとき、忠実な応答は模倣ではありません。忠実な応答とは、神がなさったことを認め、発明を拒み、現時点では実行できない戒めを尊ぶことです。結論。清めの律法が廃止されたことは一度もありません。これらは神がイスラエルの中に住まわれ、その聖なる臨在への接近を規制されたために存在しました。イスラエルの不忠実さへの応答として、神はご自身の住まい、神殿、祭司職を取り除かれました。その取り除きの結果、聖書に基づく正常の体系は今に守ることができません。私たちは今も守れるものはすべて守り、神が不可能にされたものは、神の行為を尊重し、戒めを象徴的代用品で置き換えることを拒むことによって尊びます。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、次のサイトで読むことができます。神の律法.org